かがりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースや歌を題材にティードリッキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウマンマと
オネソと
グリーンティーです。
うん、始まりました。第101匹ワンちゃんじゃなくて101回の駆け上がりラジオです。
ワンちゃん出た。
ワンちゃん出ました。
ワンちゃんの話したことあんまこれまで一回もなかったのに、いきなり
まさかのディズニーネタ来たこれ。
ディズニーあやかいって好きですからね。
あ、好きなんだ、
まあ、ね。ね。
というわけで、
はい、
5月10日の配信ですこれ。
後藤の日ですね。
そんな、初めて聞きましたけど、そんな日なんですか。あたかもそれ、メジャーな話であるかのごと
く。オレンジデー的な言い方
で。後藤の日ですね。5月10日は後藤の日ですね。
何を言うんですか。
じゃあ3月10日は佐藤の日なのかっていうね。
水戸の日っていうあれもあるけどね。
あ、水戸の日ね。うん、ああ。
まあ、なんでもいいです、別に。
なんでもいいですが、悲しいことにゴールデンウィーク終わっちゃいましたね、という。
本当だ。
話ですよ。
まあね。
ゴールデンウィーク楽しかったですか？
まあ、
ちょっと未来のことなんですけど、ジョン・タイターじゃない限り分かんないです
よ。そうだね。
今年のゴールデンウィークは、みたいな。
まあ、今は、今収録時点ではすごいね、これから先もう休みがあるぞっていう。
連休の開始の日です。
そうそうそう。
うん、何を隠そう。
まあ、残念ながら僕2日会社出ますけどね。
あら。
いや。それだけで済むならいいじゃないですか。
うん、そうですよ。
そっか。
僕もうワンツードンですよ。
ワンツードンですか。
ワンツードンですよ。1日、1日2日出ますよ。
まあ、うん、ワンはメーデーなので、うちは休みなんですよ。
ああ、メーデーとかそういうあれがあるんだ。
うん。
ああ。
じゃあもうみんなくっつけるんじゃないですか、そこ。
そうね、くっつけそう
だ
ね。
そうなのよ。でもね、そんなにうちの部署を休んでる人いなかったな、2日。
まあそうなんだ。
うん、まあ、なんだかんだ言って、忙しいわ、忙しいって、うん。
なるほど。
まあね、連休、ちょっと、社会人になると連休も楽しいけど、ちょっと不安もあるよね。
うん。
まあね。
こんなに一週間空けて大丈夫かな、みたいな、
うん。仕事に対してね、戻った時にまたこう溜まってるから、効率があるとかね。
で、僕、全部忘れちゃうタイプなんで、パソコンのログインもできなくなってるってあるんです
よ。ちょっと。
それはまずい。
忘れすぎでしょっていうぐらいの。
僕はだからこう、ま、
うん。
どうぞ。もう
会社何階だっけみたいなとこから始まって、ウィーン着きますよね。で、入り口のエントランス来て、あ、ここだわ。なって、なんか緊張がまず走り出すんですね。
うん。
おはようございますみたいな感じで。たら、おはようございますみたいな感じになって。
ざわざわざわ。
同じ人2回ぐらいだよね。あ、そう。
ないっすか、そんな経験は。
え、ないな。
ないですね。
そのフロアを間違うよってまずないもんだ。
いや、引っ越しとかあるからさ、うちは。その、海外移動とかあるからさ、ちょっと、あるわけですよ、それくらいは。
なるほどね。
なるほど。
いやまあ。
もうでも、あれですよね、ゴールデンウィークも終わって、通常のね、あれに戻って、かけらじも100回っていうお祭り騒ぎが終わり、101回というね、また通常会に戻ってっていう。ま
あ、通常会ですよ。うん、で、あれですわ。音楽も変えていこうという取り組みで。
そうですね、うん。
前回はエンディングが変わってましたね。
変わってました。
100回。はい。
しっとりしました。
あれがエンディングで決定です。
うん。
そして、まあ、出囃子というか、各コーナーの、ジョイント部分の。
ジングルですね。
音楽。ジングルですね、うん。ジングルも変わっている。
うん。う
ん、変わってないのが、デルーンってやつですね。
あと、あれですね。オープニングですね。
オープニング。
はい。
オープニングは確かなんか音楽いいですねっていうお便りもいただいてましたし。
そうだね。うん。
なかなかで、あとまあ僕はただ単に作る時間がちょっとなくて間に合わなかったという結果もありですね。
うん。まあオープニングは絶大な支持を集めてますからね。
うん。
その最初のオープニングらしさを超えるオープニングを作るのちょっと難しく、いいなっていうのもあって。まあ出来次第、これまた出したい。
はい。
出したし、なんならそれを MP3 で上げといて、皆さんにまず聞いてもらって、投票で決めてもらってもいいかもしれない。
ああ、どっちがいいかってね。確かに、それもありますね。うん。まあ、いずれ、ってことですか。まあ、
いずれってこと、形ですね、はい。というわけで、まあ、101回ということなんですが、まあ、特に、気持ち新たにってわけでもなく、
うん、うん。
通常コンテンツでね、
うん、
クオリティを上げていこうじゃないかと、
うん、
今日もなんか面白そうな話だなと、韓国インコンテンツのこれ見てね、思いますけれども、
はい、
じゃあその蓋を開け始めますかね。
開けちゃうか。
開け始めますよ。
はい、開けて匂いを嗅ぐとこまでですけど、まだ。はい。
パカッ。
まず。
はい。
パカッ。あ、いい匂いしてきますね。今日のかけらじタイムズ、これ、ホネストさん料理されたということで、テーマの方何でしょうか。
今日はですね、まあ、準備はお早めにということでですね。
はい。
今年の2012年5月21日は何の日ってね。
うん。
まあ、皆さんもご存知だと思いますけど、あと11日後には、日本で、幅広いね、いろんなところで、金環日食が見れますよというニュースが、バンバンバンバンね、立っていると思いますが、はい、金環日食を見るのにも、直接目で見てはいけませんと。
うん。
うん。
ね、いつぞやグリーンティーさんがやった回でもありましたけれども。
いつぞやって第1回ですね。
日食グラスというね、もう100回を超えて、101回でも日食グラスの話をするというね。
もう 100回を隔てて。
そうね、100回を隔てた続編的なやつ。
100回を隔てて。なかなかないですからね。いいですね。その101回、ね。も、ちょっと日食グラスの話をしようかなと、はい、いうふうに思っております。
なるほど。
はい。楽しみですね。で、次の料理のドバタカオス。こちらまたカオスな料理なんでしょうか、グリーンティーさん。
はい、グリーンティーもね、まあ、カオスな、何でしたっけ、あの、ジョン・タイターの回とか、パット様の回とか、いろいろ人気な回をいただきまして、ちょっと、うん、これからも頑張っていかないとな、というふうに思う中、今時の何々みたいなシリーズを作れないかなと。
お
ぉ、
新しい。
はい。
シリーズですか。
で、考えていたところ、まあ、ちょっとね、いろいろニュース的なのを見ていたら、今時の小学校って、こんななの?みたいなのをね、見つけたので、まあそれに対して今日は話をしたいなというふうに思っています。まあ今時の小学生のね、特徴とか、小学校でこんなことやるのかとか、まあそんな話をし始めたらかけらじの3人が止まらないっていうのを私はよく知っていますので、もう今日はうままさんのようにですね、テーマをポンと3人のいる中に投げ込んで、それを各
自、ノープラン?
はい、かけ混ぜていくと。かけ混ぜ。
これ、またあれですね。完全に、ホネストがやった金環日食グラスの話は、みんなの記憶に残らない。
いやいやいや。まだまだ、それはわからない。
ですね。きっとね。
いやいや。金環日食は絶対楽しいと思いますよ。
金環日食が楽しいって。
いや、そんなことない。
いやいや、初回のね、第1回も結構ね、日食グラスの話で盛り上がったと思う。
盛り上がったからね。まさかカービィが出てきたからね。
うん、そう。だからその、それを僕はホネストさんに引き継いでいただいたっていう大変ね、嬉しい思いでいますので。
はい。引き継いだかどうかわかんないですけど。はい。
楽しみにしたいと思います。はい。僕はそんなところです。はい。
はい。わかりました。じゃあ、早速コーナーの方に参りましょうか。
はい。さあ、ということで、いつものね、かけらじタイムズっていうのがなかったんで、あれですけど。かけらじタイムズをやっていきたいと思いますが。
うん。
まあまあ、皆さんご存知の通り、5月21日にはですね、まあ、いろんな各地方、日本の各地方でですね、金環日食が見れますよというようなお話を、いろんなところで聞くわけですけれども。
はい。
ちなみに、もう、だいたいすごいですよ。太平洋ベルトっぽい感じでね。
うん。
金環日食が見れるような形になっていますが。
これ見たいね。
まあ、東京でもね、だいぶ、まあ、3分とか、近くは、金環日食が見れるというようなお話ですので。うん、で、もちろんその帯に入っていないところは、金環日食にはならないんですが、
はいはい。
ちょっと三日月型に欠けたりね。
うん。
っていうのは、北海道とか、あとは青森。とか、まあそういったところでも見れるようになってますので、
うん、
まあ、日本の大幅なところで、日食を観測できると。
そうね。
はい、いうような形になっております。はい、でですよ、じゃあそれってニュースなんかいっていう話なんですけど、うん、今回取り上げるのはですね、愛知県のですね、とある小学校で、 お、小学校つながり。とある小学校でですね。
小学校、はい。
全校生徒、387人がですね、自分たちお手製の日食観測ボードを作りましたと。
お手製なんですね。
お手製。手製の
大丈夫なのか
大丈夫なの本当に大丈夫よ、それ。
で、それがどうなってるかというと、
うん、
ボードというのが直径2センチの穴を開けた厚紙に、
うん、
市販の観測用フィルムを貼り付けて、厚紙に児童がそれぞれに太陽とか地球への感謝の思いを描いたボードにしたと。
あら。
いうものになってるんですね。
はい、はい。
まあ、ですので、第1回にグリンディさんが言ったようにですね。
うん。
あれれなんかこれ買ったのに、観測フィルム入ってないよっていうね。
穴開いてるやつね。
そうそうそう。ただの、変なメガネをかけるっていうようなことは、まあ、基本的にはなくなるのかなと。まあ、貼り付け忘れがない限り。
まあ、そうね。
基本的にはね。まあ、普通の、ただ穴開いてる厚紙になっちゃいますからね。
見たわかるなんて思いますけどね、あれ。手に取った瞬間に。
まあ、眩しいな、みたいな。まあ、だけど、そういうような形で、うん、その愛知県の小学校が、うん、自分たちで世界にオリジナル一つだけの金環日食ボードを作りましたよっていうニュースが出ておりましたので、うん、まあ、うん、あ、なるほどな、そういうようなやり方があるのかというふうに思っておりました。
うん、作っちゃおうっていうことか。
うん、まあ、かけらじのね、うん、金環日食ボードで、その穴開いてるところを、ロゴマークの人の頭にすればなんかこう、うん、ボードができんじゃねえかと思うんですけどね。
そっから覗けるようにすると。
そうそうそう。うん、そしたら確実に、その小学生はポッドキャスト聞いてるなってわかるんですけど。
誰か掛け味のログマーク書いた人いないんですかね。
いないでしょうね。あ、でも愛知県だから。
愛知県可能性ありますよ。ま、岡崎市。
はい。
岡崎市の皆さん、聞いてるってこう。
まあ、いるかもしれないんだけど、いないですよと突っ込めないですけど。
相当少ないと思うんですけどね。市別に見ると、
そうそう
0人か 1人、0人か1人かどっちかだと思います。
まあ、あとはもう、なんとかしてこう、ね、名古屋で聞いていただいてる方が、これを広めていただくしかないんですけど。
うん、
まあ、そういう金環日食ボードを、小学校が作ってますよという話があったので、今回取り上げてみようと思ったんですが、
うん、
まあ、その金環日食ボード、そもそも日食を観測する上で、非常に注意しなきゃいけない点っていうのがあるわけですよ。
はい。
まあ、ボードをちゃんと使わなきゃいけないよというのがあるんですけれども、うん、まあ、皆さんの認識でですね、これだったら見ても大丈夫なんじゃねとか思いながら、実は、危険ですっていうのが、あったりするので、それをね、ちょっとご紹介したいんですが、
うん。これなんか、あれだね、もう、初回を彷彿とさせる流れになって
る。そうなんです、ね。似たような話になってくるんですけども。はい、まあ、あの時は、まあ、日食、あれ結構もう南の方じゃないと完全に日食見れないみたいな感じだったので、うん、あんまりこう注意喚起してなかったんですけど、今回東京でも見れるっていうことでね、みんな浮き足立ってると思うんですが、まあね、はい、安全関節の、安全関節じゃない。
それ骨の話ですか、骨の。
骨好きなの。
観察って言っちゃいました。安全な観察のための、
はい、
をするためにですね、注意が何点かございます。
うん、
で、たとえ金環日食、大部分がね、要は地球の影、あ、じゃないですね、あれは、月の影ですね、
はい。
月の影というか、まあ、月が太陽を覆うわけですけれども、ね、うん、まあ、大半が月が覆うから、まあ、光はだいぶ弱くなるだろうと。
うん、
なので普通に見ても安全じゃないかというふうに考える方がいるかもしれませんが、
うん、
大きく欠けている時でも非常に危険は危険です。
うん、
で、見えているその一部分の光というのが非常に強いので、
うん、
まあ、そもそもちゃんとそういう適切な器具を使わないといけないですよというようなところになっております。
そうですね。
で、うん、あとはですね、これ眩しくなきゃいいんじゃないのって考える人がいるわけですよ、中には。
うん
だから、例えば黒いね、ボードでパッと見て、あ、眩しくないから平気みたいな。
うん。
あ、知った時期ありますね、黒い。
そうそうそう。
ボヨンボヨン言うんだよねっていうお坊さんが言ってましたよね。
第1回でも言いましたよね。
第1回遊んでます。
まあそういう、黒した時期でも大丈夫かなって思ってる人がいるかもしれませんが、
うん、
これ、何がいけないかというとですね、
うん、
人間が眩しいと感じる光というのは、これは可視光線の部分なわけですよ。
うん。目に見える光ということですね。
そう、目に見える光。はい、まあ、正当応力、正暗視だっけ、 まあ、あの虹色のね、光が集まって白い色に見えるわけですけれども、その可視光線以外に太陽から来ている、まあ、光線というか、まあ、光線以外の紫外線とかね、
うん、
赤外線とか、まあ、そういうような、光線があるわけですよ、
うん。
で、そういった光っていうのが、結局そういう、まあ、ちゃんとしたボードじゃないとですね、まあ、遮断されずに、目に直接、ダイレクトに入ってきてしまうと。
うん。
まあ、そうなると、目がかなりやられてしまいますので、
うん。
まあ、サングラスだったら大丈夫でしょうとかね。うん。まあ、そういう方もいるかもしれませんが、サングラスも結構危険は危険になっております。
うん。
はい。で、まあ、よく言われるその危険な観察方法の例としてはですね、まあ、直接見るのはもちろんダメです。
まあ。
メガネかけてるからといってもダメですね。はい、これは。で、UV カット、これいいんじゃない？ダメです。まあ、ね、
うん。
あの、太陽を直接見るのはやめてくださいということですね。うん、で、一般的な、まあ、先ほど言った黒い下敷き、あとはサングラス、まあ、太陽観察用ではないものと、あとは、観光した写真をフィルムとかね。
あ、昔の人って言うとあれだけど、昔はなんかフィルムで見てた人もいましたね。
そうそうそう。うん、だからその写真用で、こう、最近はね、あんまり現像してフィルムになって、うん、で、出す人っていうのは少ないかもしれないですけど、そういう写真用のフィルムで、こうパッと見て、お、見える見えるみたいな。そういうのは確かに光を、弱くする、まあ、減光をするんですけれども、あの、十分に減光できていなかったりですね、あとは先ほど言った紫外線、赤外線というのが入ってきますので、これは非常に危ない。
なるほどね。
はい。で、あとは、例えば、防災用のアルミシートとかね、
うん。
銀色のやつ。銀色のやつって太陽を見ると、太陽の形が見えるわけですよ。
うん。
だから、お、これ、大丈夫なんじゃねって思う方が非常に多いんですけれども、
うん。
それもダメです。うん、ね。あとは、フロッピーディスク。最近なくなりましたけど。
あんなんで見る人いるの？
フロッピーディスク黒いから大丈夫じゃないかとか。あとは、CD ね。
うん。
CD こうかざすと、若干透けて見えるんですけど。
ああ。
それもダメです。ね。あとは、写真用の原光フィルター。ね。あれは、あくまでカメラ用の原光フィルターになってますので、
うん、
自分の目につけてこう見て、お、見える見えるってやっても、結局紫外線、赤外線入ってきてますからね。
うん、
これダメです。
ダメなのもわか
んない。ダメなんだね。全部ダメですね。
そうそう、ダメなやつを言ってるんですよ。
うん。日食グラス以外で見ちゃダメねっていうことですね。
そうそうそう。
結局は。
あと、あの、これ日食グラスを使っているけどもダメな例っていうのがありまして。
はい。
それは、あるものと組み合わせて使うんですが。
うん。
何と組み合わせて使っちゃいけないでしょうか、グリッティさん。
虫眼鏡。
虫眼鏡じゃ見ないでしょ。
虫眼鏡で日食グラス。
双眼鏡じゃないですか。
あ、双眼鏡か。
双眼鏡です。そう、正解。熊本さん正解。
逆の発想か。
逆の発想じゃない。全然逆じゃない。
なぜ最初虫眼鏡だったのか言いづらい。あ、でもボケに回ったなと。
あの、むしろ双眼鏡が正当で、あの、虫眼鏡逆ですからね。
そっちが逆だから。
はい。ということで、日食観察プレートとか、あとは日食観察眼鏡っていうのを望遠鏡とか双眼鏡と組み合わせて使うと、うん、絶対ダメです。
なるほど。
うん。
あら。
で、要は、まあ、大きく見えるからいいんじゃないかと思うかもしれないですけど、あの、安全基準をかなり逸脱してしまうんですね。というのは何かというと、日食グラスって普通に見る分には太陽光を、まあ、削減しますってなりますけど、双眼鏡とか望遠鏡って、その太陽の光を増幅して、レンズで増幅して、見るんですよ。
うん。
まあ、そうなっちゃうと、まあ普通の太陽光線だったら OK だけど、増幅された光っていうのは結局ダメだよっていう二色グラスが多いです
ね。2倍、3倍みたいなのが入ってくるってことですね。
そうそうそうそう、200倍、300倍みたいな、
うん。重ねたらどうですかね。
ああ、二色グ
ラス。2倍だったら2倍。もうアルファならアルファとやるってやつですよ。要はね。
俺ダメです。
ダメ？ダメか、この。
アルファならアルファと置いてやるわ、もう。
わかんないよね、俺らしか。
そうですけど。
まあまあ、なので、その、重ねておいたらいいかっていうと、ちょっとそれも怪しいんですが、 結局レンズで集められた光っていうのが、フィルターを熱で焼いてしまう可能性が非常に高いんです。
あらま。
なので、うん、絶対にやめてください。
ね。ダメかい。
わかりました。はい。まあ、そこを気をつけていただいてですね。
うん。写真撮りたいときどうすんの？
写真撮りたいときは、だからその、あれですよ。写真用の原稿フィルターをつけて、覗き込まないで撮る。
うん。あれね。画面で見る。
そうそうそう。ディスプレイとかで見る。
うん、ディスプレイで見るのは大丈夫なんでね。
はい。まあ、そこから光がね、ブワーッと入ってくる。うん、そこが、紫外線がそこから漏れてくるってことはないですから。
まあ、ディスプレイが紫外線まで出してたら大変なことだけど。
大変なことになりますから。
ユーストとかで見れない。
そうね。テレビとか見てると大変なことになるっていうね。
そうそう、大変なことになっちゃう。はい。
はい。
まあそんなわけで、ぜひですね、この、まあ日食観察のグラスとか、そういうプレートを、ご購入いただいて、最近ではね、ヨドバシカメラとか、まあビッグカメラとか、うん、そういったところでレジ回りにね、5月21日は金環日食をみんなで見ようとかいうので、まあグラスをね、売ってたりしますので。
そう。買うとき、レジに絶対言ってきますからね。
うん。どうですか？いらないですか？
いかがですか？
そんなこと
言われた俺
マジで言ってくる
言われた。実際言われますよ。
マジか。
いや、見ねえよ、みたいな話をして。
まあ、言わないけど、
ね。いや、話したし、まあ、見ねえよとは言わないけれども。
これ、まあ、僕はその時、あ、そうですよね。近いですもんね。あ、いいですね、って言って。
営業の人じゃない、それ。
いや、だってもう、
ね、
だって。
仲いいね。
もうだって買わないもん、だって。
いや、そこでさ、持ってますって言えばいいじゃん。
まあ、一枚持っとくのはいいでしょうね。う
ん、で、そのままそれ着しながらさ、そのままスタッサ帰ってけばさ、ちょっと面白い人みたいな感じでいいよね。
それなんかどこぞやのかっこいいミュージシャンみたいな感じになるからやめてくださいね、なんか。レンズ的に言うとね。
ただこれでも見れるのがさ、時間帯がね、
うん。
なんかあれじゃないですか、うん、朝ぐらいじゃなかった？
そうなんです。
あら。
今回の金環日食、うん、実はですね、時間的に言うと、朝、確かに東京で言うと7時ぐらいだった気がするんです
ね。しかも平日だよね、これ。
そうです、平日です。
まあ、朝7時ならなんとかなるか。
通勤時とかだな。
まあね、まだ通勤前の方が多いかなと思いますけど、通勤してるよっていう人はちょっとね、残念ですけど。
まあ、通勤しながら二色グラスをかざせばいいっていう話でしょ、
うん、
胸ポケットからフッと出してこう。
あの人なんか出してきてるみたいな。
それも、まあまあ、でも、あれじゃないですか。Google メガネで代用できないのかね。
Google メガネで見たらアウトです。
アウトだな。
確実にアウトです。
アウトか。
あれ、透明ですからね。アウトです。はい。ということで、まあ、いろんな二色グラスあるんですけど、
うん、
まあ、最近ね、いろんなそういう二色グラス売ってる中で、先ほど、ニュースでも説、ご紹介しました。小学校がね、こう自分たちで市販で買ってきた、まあ、そのフィルムっていうのを貼ってやってますよ、ってのがありますが、
うんうん、
最近日食観察プレートというですね、下敷きぐらいの大きさの、
ま
あ、硬さ、あとは、大きさ硬さのプレートっていうのが売ってまして、
うん、
まあ、簡単にハサミで切れるような形、
うん、
で、売ってますので、で、そのシートで1枚大体ね、両目を覆うように全体を作ると、
うん、
大体5人分ぐらいできるようなフィルターが売ってるんですって。で、それが大体450円から売ってますので、
安い。
まあ、近所の子供たちと一緒に観察するとかですね、やはり子供たちだけで観察させるのは非常に、うん、危ないですから、うん、親もね、親御さんも一緒に観察をしていただきたいんですけれども、その親御さんも一緒に見るために、こういうプレートをね、一枚買って、それでまあ、周りの子たちに配って、それで見ていただくと。うん、いうのも一つ手かなと。
ホネストさんやるんですか？お兄さんと一緒に一食見ようか？
捕まる。
近所の小学校に不法侵入し。
ね、近くの小学校実際ありますけど、捕まります。っていうか、その小学校多分やるでしょうよ。まあ、なので、まあ、周りにお友達とね、一緒に見ますというような方は、ぜひ、こういうプレートもね、買っていただければいいのかなというふうに思っておりますし、うん、
はい、
まあ、前回第1回で、グリーンティーさんがご紹介した日食グラスというのは、まあ、引き続き売っておりますので、
ね、はい、
ちゃんとね、フィルターがついてるかどうかを確認していただいて、
はい、
まあ、それで買っていただくと。
そうだね。
いいのか。
もう一つ気になる点がありますけど。うん、
はい、
日食うどん。
うん。
覚えてますか？
覚えてますよ。
あれいう類のものは今回出るんですかね？
どうなんでしょうね。でも今回、金環日食じゃないですか。うん、まあ日食で言うと、この前の日食は完全に覆うタイプですけど、
うん、
あの今回は周りにこう、輪がね、ピカーッと光っている形になる。うん、
ダイヤモンドリングみたいなね。
う
ん、
そうそうそうそう。これがね、今回出るかどうかわからないですけど、ただ一つ言えるのは、
うん、
札幌ビールの麦とホップがね、
うん、
金環日食 T シャツというのを。
何それ、
麦とホップのロゴが、ちょうど金環日食みたいに、周りに薄い輪がかかっていて、その中にロゴで麦とホップって書いてあるんですよ。
ああ、そうだっけ、あんまよく見てない。ちょっと見てみるか。
そのロゴと、うん、その金環日食でできる輪っていうのを、かけて、
うん、
なんか、今回日食、金環日食 T シャツプレゼントみたいなキャンペーンをやるらしいんですけど。
ああ、こういうやつか。う
ん、まあ、誰がその T シャツ欲しいのかなっていうのは、ちょっと僕いまいちよくわかんないんで、応募がそんなに増えるのかとかわかんないですけど。
本当だ。あるね、金環日食 T シャツ。3000名様に当たる
って。そう。3000名も応募するのかっていうね。ちょっとそれは気にな
る。デザインによるかな。
いや、デザインもあんま
り。あんまりね、大したことないね。
なんだこれ。また白色の T シャツの方がいいな。
そうね。黒よりかは白だな。
黒ちょっと恥ずかしい、
うん。そうなのよ。で、なんか白い丸からなんか、和の丸みたいな感じになってるでしょ、
うん、
うん。
まあ。
ならまあ、切れんこともないな。
まあ、あれでしょうね。レンズさんか白鸚さんが多分提案したんでしょうね。
なるほど。こういうキャンペーンも、他にね、着々と準備されていると。
そうそうそうそうそう。でもそれを良しとした担当者もすごいな。
ねえ。
っていうか、よくその麦とホップのロゴが金環日食に似てますねっていう案を出したなっていうのはすごいけどね。
まあ似てますねっていうか、ああいうロゴ結構あるからね。なんか丸の中になんか書いてあったらみんなそうですよ。
そうそう。基本的に、どこでも代用できるっていうね。うん、
下手したらかけらじのさ、缶バッジだってちょっと工夫しら金環日食っぽくなるかもしれない。
やべえ。ほんとだ。まあそんなわけで。うん、あとはもうよくあるピンホール型ね。まあ、テレホンカードの穴開いたところをこう、太陽と地面にこう、当てると、
はい、
その差し込んだ光が、
うん、
まあ、金環日食の形になるよとか、木漏れ日の形がね、金環日食になるよっていうのはこの前紹介したと思いますので、うん、はい、まあ、そういった形で、
うん、
見ていただいてもいいですし。あと、手軽にできるのは手鏡ね。
手鏡、
はい。小さな鏡で太陽光を反射させて、建物の壁とかに投影すると、
うん、
かけた太陽の形見られるんです。
自分で見るんじゃないのね。
うん。そうそうそう。結局眩しいからね。
人に当てないようにっていう。そうね。とか言ってこうやるとですね。
そう。小学校の時にでもやりましたよね。なんか鏡をさ、集めて暖かくなるかな。
あ、やったね。まあまあ、そういうような形で、金環日食2012。5.21、
うん、
ね、もうあと11日でやってきます。
はい、
きっと5月20日の回で金環日食の回をやると、21日の8時にダウンロードしちゃったじゃんみたいな方はもう金環日食終わってるでしょうから。
うん、そうだね、早めに早めにってこと
なるので、
うん、
ぜひこの観察をする方はですね、早め早めに金環日食のグラスを買っていただいて。観察をしていただければいいんじゃないかな、というところで、ちょうどお時間になりましたので、今回はこの辺で終わっていこうかなと、はい、思っております、
うん。はい、ありがとうございました。
はい。
駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。さあ、井戸端カオスの時間だよ
ー。
はーい。
みんな、井戸端カオスだよ
ー。ちょっと乗り切れない。はい、あ、ちょっと待って。なんかその回、よくあるな。なんか何回か聞いたような気がする。
あ、そうですか？
このスタート。
でも多分何回か聞いてるうちの、 3回ぐらいはボツになってると思いますよ。だからみんな笑ってしまって。
これスイッチ入れないとダメなんです
よ、ね。そうなんですよ。
そうだね。
厳しいね。はい、普通の
スイッチ入れるときスイッチ入れるって言ってもらっていいですか。
あ、そうですか。じゃあ事前に準備した方がいいですか。はい。
入れますんで。
まあ、はい。わかりました。ということでね、今日は小学生の先生っぽく、ちょっとね、始めてみた。ちょっと違うか。NHK だな、今のな。という、
どっちでもいいわ。
ね今時の小学生、今時シリーズみたいなのをね、ちょっとやりたいなーなんて思ってて、一番最初のテーマは、今時の小学生と、もしくは小学校、というところで、始めていきたいと思います。
はい。
ね。
はい。
で、まあ、お二人、ね、ホネストさん、ウマウマさんは、かつて小学生だったというね、経験もお持ちでしょうから。
うん、その経験グリーティーさんも同じ
です。あ、私もそうですね。もちろん。ねえ、まあ、その経験に基づき、ね、いろんな意見を言っていただければいいな、というふうに思っています。
はい。
はい。で、まあ、実はですね、マイナビニュースっていうところを見ていて、まあ、今時のね、小学校で驚かされることみたいなトピックがあったので、ちょっとそこからね、今時の小学生がこんなことやってるっていうのをですね、データとしていくつか挙げてみたいと思います。はい。で、まあじゃあ普通のやつからいくとですね、まず今時の小学校、英語の授業があると。
うん、ありますね。
これね、まあ、国際化とかグローバル化とかいうのが叫ばれているので、まあいいのかなと思いますけど、これに対して、どうですか、ホネストさん、ウマウマさん。英語の授業があること、に対しては賛成ですか反対ですかって言ったらどっちですか。小学校からやるっていうことに対してですけど、
ああいいと思いますよ。
いいと思う。
はい、もう英語はあれじゃないですか、なんか早ければ早いほどいいってよく言いますし、
うん、
ちょうど小学生はまだまだ耳で覚えることに長けてると思いますんで、うん、その段階からね、
うん、
なんかオーストラリアとかカナダとかから先生をですね、
うん、
呼び出してですね、
うん、
そういうコミュニケーション授業みたいなものをしてもいいかもしれないですよね。
なるほど。オーラルコミュニケーション。ホネストさんはどうですか？
うん。僕も基本的には賛成ですね、うん。特に反対する理由もないかなというのと、
うん、
まあやっぱり、海外を見てるとね、
うん、
なんでしょう、中学からやりますっていうところよりも、小学校からやっぱり英語に触れさせて、まあ、より身近に感じてもらうっていうのが大切なのかなと思うので、
うん、
いいんですけど、ただね、うん、自分の国の言葉がそれで曖昧になっちゃう人が増えないかなっていうのは心配ありますけどね。
そう。
ルールお芝みたいになっちゃうってこと？
まあ。
スギャザーしようぜ。片言で英語ばっか喋り出して日本語が
おろそかに。まあまあまあ、笑い事で言えばそんな感じです。
いや、でもこれどこまでのレベルでね、英語の授業やってるかいまいち見えてこないですよね。結構前からさ、まあ、小学校で英語の授業やってるっていうニュースを聞くんだけれども、なんだろう、いまいち英語が浸透してる感がないっていうか、別に中学校から始めても、レベル的に変わんないんじゃないかっていう気がする。
そうね。
うん。で、ホネスさんがさっき。
ベッドカットね。
うん。
そんなレベルですかね。
そう。ホネスさんがさっき言った通り、英語をやることによって日本語の時間が削られるんであれば、
うん、
ちょっと問題かなとも思うわけですよね。
もしか逆だね。その、うん、要は、うん、この授業いらなくねっていうような授業を削減して、
うん、
新しい、これから必要だなと思われるものを取り入れる。
うん。
っていう必要があるかなと。
まあ、やってもいいけど、やらなくても僕はいいかなとか思ったりしますし。やんなくても結局、なんていうの、英語って、必要に駆られないと多分勉強しない気がするんですよね。
勉強しないです。
だから、例え、本当に英語とか、特に言語ってそうだと思うんですけど、なんか例えば海外旅行に行ったとか、あとは仕事でね、必要とか、なんか、中学校に入ってからも勉強しますけど、なんか夢、自分が、なんかこれから実現する夢に英語っていうのは絶対必要だみたいな、なんかそういうのがないとなかなか、ね、身につかないんじゃないかなと思って。
うん。
それが小学生の段階で、どれだけそういう思いを持って勉強する人がいるのかどうか。
うん。
それかもうその思いを、持たせる以前に英語をやらせるかだよね。う
ん、まあ、それだったらね、小学校じゃ遅いんですよ、多分。
まあそう、だから幼稚園ぐらいから英語に触れさせておかないといけないんだろうけど、またね、これが親が英語できないと、
そう、
わーとかなっちゃうんだね、これ。
だからまあ、やってもいいけど、やんなくてもいいっていう。まあ、そんな驚きはしないですね、英語の授業があるってこと
か。確かに、習い事でね、うん、ECC とかありますしね。
ECC ジュニア的なやつでしょ？
そうそう。
ジュニアとか言ってね。すげえなんか、
あれ
またちょっとディスりそうになりますね、いろいろと。
Why not? ECC ですね。
そう。あの、たけしのでしょ？
そうそうそうそう。
いいじゃないですか、習い事で。
うん。ね、もう習い事でも。
いや、だからまあ、習い事でいいんだろうけど、それ義務化、はい、まあ、義務化するのはいいけど、先生たち大丈夫っていうのは、
ね、そうそう、先生たちも心配ですよね。これちゃんと回っているのかっていう、ね。
水準とか平均とか達成度をきっちりやっていかないと、うん、今度中学行った時に足並み揃わないからね、
みん
なのレベルっていうか。
確かに。
そこも考えなきゃいけないですね。
はい。まあ、そんなところで英語の授業です。あと、僕がちょっとね、ああ、驚いたなっていうか、最近こうなってんだって思ったのがですね、あの、継承。男女の区別をしないように、全部さん付けで言うと。男も
桜さんみたいなことね。
くんちゃんなしってことですか？
くんちゃんなし。何々さん。あら。これはないですね、俺らの時。俺らの時ちゃんとくんとか、まあ、ちゃんは仲良くなった人に言うとしても、さん。女の子はさんで、男の子は何々くんって。先生もそうやって呼んでましたよね。
ちびまる子ちゃんのあれでね。
ああ、そうそうそう。あの、
桜さん丸尾くん
丸尾くんね。あと、なんだっけ、あの、玉ねぎみたいな人だっけ、
長沢くん。
そうそうそう。あの、じゃあ、今の月丸子ちゃんもみんなさん付けしてるんですかね。
いや、してないんじゃない、
してないよね、多分。
うん。でも、あの先生が呼ぶの大体、桜さんくらい聞かないからね。
よく当たるよね。
うん。
桜さんね。的中率高い。
これどうですかね。でも、男女平等っていう観点からみんなそうしてるみたいですけど。別に俺くんさんでいい気がするんですけどね。い
や、あのね、男女平等って、それね、あの、なんだろう、うん。全部さんにするのが平等じゃないと思うんだけどね、俺は。
俺もそう思う。
あのね、差別はダメだけど、区別はしないとダメだと思うのよ。
うん、というか、なんか、不自然だよね。
うん。
みんなさんって。なんか、しかもなんか、他人行儀。
そうだね。なんか仲良くなれない気がするね。うん、先生と。
そう。まあ、友達同士もさん付けしなきゃいけないってことだから、これ。
あ、そっかそっか。うん、
まあ、仲良くなったらあだ名とかでね。
まあ、そうかね。
何っちとか。
あるね。
何っち
で、ね、あるけど、でも、俺そうすると、みんなさんつけなきゃいけないってなると、そのあだ名でもさんつけることになっちゃうよね。
うん、骨っち。
骨っちさん。
骨っちおかしい。骨さん、骨
さん。骨っちさん、土曜日空いてるとか言って。
骨っちさんって
。バカにしてんのか何のかわかんない。
もう誰ってなる、それ。
何かわかんない。
ってなる。何ってなる。
いや、さんは確かに、ないですわ。
ね。ちょっと、時代変わったなと思って、ここ。ここ何年かですよね。私たちが小学生だった時から比べて。あとですね、なんかあの、ピーターパンが5人とかいうように主役がたくさんいる劇をやると。
ええー、そんなんだってもう、はちゃめちゃすぎるでしょ。
物語じゃないですね。で、なんか、補足としてなんか、その、主役に相当する人が場面によって変わるとかいうのがよくあるじゃないですか。
うん。
そうではなくて、なんか、5人同時に同じセリフを言うとかね。もう何、何っていう。
マジ？そんな風になってんの？
なんかそういうところもあるって。
競争性がなくなってるのかな？
あ、競争性なくしたいって思いはあるかもしれないけど、ね。
それと同じように、運動会で勝ち負けを決めないとかね。
はい
はい、
そういうところもある。運動がなくなるわけでしょ、要、うん、は。
これまたどんどん日本が弱くなっていくよ、こんなの。
弱体化ですよね、これ。
弱体化ですよ。競争社会ですから、国際のあれではね。
うん、競争してなんぼでしょ、だって。
結局だって資本主義ってそういうものですよね。
そうそうそう。上に行かなきゃいけないですから。
うん、2番じゃダメなんですかとかいうその議員が出てくるの一緒よ、それ、結局。
これで GDP がどんどん下がって日本は先進国から発展途上国に戻る可能性があるわけ。なんかそういう計算ありましたね。うん、30年後確か日本って20位とか30位とか落ちてるんですよね。
だから1位じゃないとダメなのよ、やっぱり。
何かしらでも、オネソさんのなんか、セリフがちょっと面白かった。
ダメなんだよっていう。
ダメなのよ。
ナイス喋り方。
いや、ちょっと、あのね、おぎままみたいになるけどね。いや、1位じゃないとさ、やっぱり、なんだろ、うん、何か、全部が1位っていうわけじゃなくてさ、うん、自分のなんか得意分野で、ここは絶対に、あの、自信を持って1位ですって言えるものがないとさ。
そう。
それ人としてダメじゃない？何にもできない子になっちゃうよ、それ。
やっぱり競争っていうのは、ね、あの、別にその、あからさまに何か競争しなきゃいけないってわけじゃなくても、うんうん、勝ち負けっていうのは、あるっていうのはね。
そうそうそう。サッカーとか野球とか、うん、日本がすごい最近強くなってきて、うん、すごいみんな感動するじゃないですか。
そう、
うん、ああいうのをどんどん小学校単位とかで昔あったけど、それをなくすっていうのはなんか逆な気がしますね。
う
ん、
っていうかさ、それで1位になって褒められる、あのあいつ羨ましいな、俺も1位になろうっていう競争心を持たせないと何にも向上しないよね。
うん、そう。で逆にそう平等平等ってなると、まあみんな同じように生きてればいいってなるし。で、競争があるからこそ、あの人すごいなと。ああいう風になりたいな、みたいなね、うん。そういうのが生まれるし、別に、まあ、だからといって自分にも得て増えてがあるから、例えばかけっこでは、あの人かけないけど、うん、でも縄跳びだったら頑張れるみたいなね。そういう風にその、転換をするっていうの、
うん、
そういうなんか発想っていうのも小学校の時に学んだりするじゃないですか。
うん、
あのね、あの、だから、いろいろ個性があると、得て増えてがあるから、僕はこれで頑張ると、みたいな。そういうその発想の転換みたいなのも、この時期で身につけるものではないのかなと。
そうだよね。うん、いや、だから、なんか、こうなるとやっぱりこういう話するとさ、おっさんになったなと思うけど、
うん、
あの、なんか昔、俺たちの時代はねっていう話し方が嫌なんだけどね。
まあ、しょうがないね。
しょうがない。
まずは僕たちが小学校の時代って、この競技が得意なのは誰々だとか、
うん、
これと言ったら誰々だとかさ、うん、あったじゃない。
うん、
あ、なんかゴム飛びといえば、あの子がすごい得意だよねとか、
うん、
なんか、剣玉と言ったら誰々とかってあったはずなんだけど、うん、まあ、剣玉やってたかどうかわかんないけどね。
はい、
最近ってじゃあそういうことがあんまりないってことだよね。
まあ、こういうね、勝ち負けを決めないっていうことになっちゃうと、みんな平等と、
うん。
うん。勝ったり負けたりするっていうのは別に、そういうのは価値がないことだみたいなことになってくるんじゃないですか、これ。わかんないですけど。
そしたらもうそのうちあれだよ。歴史でさ、なんか、平の正門の乱とか言われても、なんでこれ戦ってるの、うん、みたいな感じになるわけよ。
うん。
応仁の乱とか絶対これ無駄でしょって言いそうだよね。う
ん、乱って何みたいなことになってきますね、うん、そうなると。
なんで乱れてんのみたいな感じになるからね。
てか、そもそも勝ち負け決めなかったら運動会って何やんのって感じしませんこれ。
そうそうそう。
かけっこだけじゃん。したら何が起こるんだ、
オリンピックとか見るなって言ってるんですかね、
うん、そうだよね、そうなってくると。
あれすごい厳しい世界だから、うん、ああいう世界もある。で、それにそれを目指したいっていう強い気持ちがあるからこそ楽しくなってくるのに。う
ん、それだとね。これ
まあ、楽しくないですよね、その、うん。
だって運動会、ただの盛大な、あの、体力測定みたいな、
ね。そうだよね。スポーツテスト的なことになってくるよね。
う
ん、
そうそう。
うん、まあ、こういうのもあります。で、あと、あの、まあ、これはね、かけらじ得意なネタになってきますけど、調べ学習。
うん。
がありますけど。まあ、ネットが利用できるんですね、今の人たちは。
ああ。
で、例えば自由研究とかね、夏休みにこう課題が出たりするとですね、うん、その、簡単にできる自由研究みたいな、サイトがね、
うん、
こういっぱい出てて、で、そっから適当にちょこちょこっと選んで自由研究っぽいものを書けば、実験した体でね、書けば、自由研究の宿題になっちゃう。
ダメ！
とかね。もっとひどいのが、作文を添削してくれるサイト。さらに、プロが、私は小学校3年生の男子です。書くとですね。それに合わせてプロが400字詰め原稿用紙1枚5000円程度で作文を書いてくれるサービスがあると。
それでさ、悲しくなんないね。
いいタイミングで入りましたね。
だってさ、それでなんか賞を取っちゃった日にはだよ。
うん、あ、なんか工作ありましたよね、うん。小学校の生徒がいい詩を書いたんだけれども、消しゴムっていう。うん、これ、パクリだったってこと、後から分かったんです
よ、うん。あったね。てか、うん、それをしてさ、 何？なんでそんな小3とか小4ぐらいからお前はゴーストライターをつけてるんだって話になるでしょ。
これ親の責任だと思うけどね、うん、そういう
の。まあ、親の責任。
で、そのさっきのグリーティーさんの5000円っていうのも親が出すわけですから。
う
ん、
そうだね、
うん。
ちょっとな、まあ、ネット調べるのはね、僕、まあ時代だからいいと思うんですよ。ただ、うん、その、大学の論文も同じだけど、参照元をきっちり書くってことですね。
そうだね。
だから、要はパクリは良くない。パクるんだったら、これを参照してましたってことで、参考文献として、情報元をきっちり明記すると。その上で自分の意見を最後にくっつける。っていうスタイルだったら、もうそのまま論文になりますから。
うん、参考にして、自分なりにやってみるとかね。
うん、
考えるとか、そういう自分のエッセンスを加えないで、ただ人物をコピーして出すっていうのはね、これはいかんですよ。
なんかでもその調べるのに労力がいらなくなってるっていうのがね、すごく残念なんですよ。
うん、それは残念だ。紙で調べてほしいね。
紙で図書館とかに行って、図鑑とか見て、で、友達とかと一緒にいて、うん、あ、ないな、ないな、と、お前じゃあこっちのとこ探せよ、みたいなのでね、協力してなんかいろいろやってたりすることもあったんですけど。
そこで絆が生まれた
ん
です
ね。そうそうそう。それをね、もう Google のとこにペッとこう、キーワードを入れるだけでは、Google 先生は返してくれる。ね、味気ない世界になりましたよね、っていうね、感じがするんですよ。
技術が進歩して失ったものはあると思いますか？
ありますね。ありますね。
昔僕、図鑑が大好きだったんで、
うん、
なんか図鑑シリーズをですね、家にごそっと買ってたんですよね。
うん。
おぉ。こうって言って、こう、カバー付きのね、
あ
取り出して、そこからめくると、はいはい、厚紙の、
うん、厚紙のね。
になってて。で、恐竜だったら恐竜で。でも、当時、まだまだ分かってないことが多いから、全部想像の世界なんですけど、うん、すごい印象に残るような絵がたくさん出てくるんですよ。想像図ですけど、うん。でも今これネットでググったら、骨の写真、リアルな骨の写真とか展開されてきて。
骨ね。
うん。はい、うん。あんまりなんか想像を巡らすような、
ああ。
少ないんですよ ね。忠実なんですよ、すごく。忠実すぎてつまんないんですよ。でもなんか昔のそういう図鑑シリーズとか、夢がヒロガリングって感じだね。
そうだね。
ヒロガリング。
よく使うね、ヒロガリングね。
はい。
いや、でも、そうだよね。あのね、うん、想像力がね、乏しくなってる気がする、
そう
最近。
そう、それなんですよ。答えがすぐ出てきちゃうのって良くない。
うん。
特に、小学生の時、
はい。そう、何でもかんでもね、物を見せりゃいいってもんじゃなくて、うん、そうそう、物を見せれば見せるほどね、想像力がどんどんどんどん低下していくんですよ。うん、これいかん
ね。で、あんまりその贅沢な環境を与えてはいけないと思う。
うん、
で、私そこで言いたいことがね、あって、うんうん、給食。
お、
あのね、立命館小学校っていうところのね、給食ページを見てたんですけど ね、
うん、
ここ給食の委託先がすごくてですね、
お、
大津プリンスホテルっていうところのね、総料理長にこう委託していてですね。
なんでホテルの、なんでホテルの料理を給食で出す
の？もう、年間12万5千円の給食費をかけてですね、もうなんか冷製スープみたいなのが出てきたりとか、すごいことになってますよ、ここ。
すごいね。
いや、でもね、こういうのって、ごちそうっちゅうのはね、
うん、
普段食べないからごちそうなんだよね。
そうだね。間違いないね。うん、普段から食べちゃごちそうじゃないもんね。
そう。
普段食だもんね。
だからそういうところで感覚をね、まあ確かに栄養のバランスとかそういうの考えていいとは思うんだけれども、いや、ごちそうっていうのはまあごちそうっていうね、地位を保ち続けてあげようよと。
今の東北の方の給食見てごらんなさいってね、うん、見せてあげたいですよね。画像とかたまに取り上げられるんですけど、
う
ん、本当に少ないんですよね。
そうね。
そう。で、でも、ただ、それはすごい、食べ物が少ないっていうのを、うん、まあ、身に感じて、そこで育つ小学生たちは、多分、すごい尊いものを感じると思うんですけど、かたやそういう、まあ、名前出てしまってますけど、学校の名前が。まあ、他にも、私立小学校はね、
う
ん、
そうそうそう、
あの、高い学費とかを払うから、うん、そういう環境が整うわけですよね。
まあ、食の教育とかいう意味では、まあ確かに価値のあることなのかもしれないけれども、うん、なんか、ちょっと贅沢すぎないかなっていう。あんまりこう満たされた環境を小さい頃から与えすぎるのも俺は良くない気がするんだよね。うん、ね。
豪華ってのは余計だね。
うん、
量とかは、きっちり、たくさんの量を与えるべきだと思うんだけど。
そうそうそう。栄養としてはちゃんと与えるんだけど。うん、
そんなシェフと、大層なシェフを使った豪華料理なんていうのはね、 月一パでいいと思いますよ。
そうね。月一でも嬉しいよね。
それを、小学生たちはそれ、やっぱその、給食にも、
うん、
いい給食と、通常の給食があることによって、うん、食べ物のね、そこでまた、今日は豪華だ、みたいなの、違いがわかるから、うん、そういうのいいんじゃないかと思うんですけどね。
まあ、そんなね、ちょっと、もう、なんていうの、そんなに私たちも小学生時代からそこまでかけ離れてはないかな、と思っていたんですけれども、まあ、意外とね、変わってるところも多くて。
随分変わってます、
ね。そうですよね。
今、ひょっとすると背の順とか言わないかもしれないですね。
あ、背の順ないかもしれないね。
要は全部、うん、要は教育委員会の方がいじめにつながることは撤廃しょっていうスタンスを取ってるじゃないですか。
そうだね。あとなんか男女別にさ、出席番号を分けたりとか、まず男子の、男子があって女子が後みたいになったじゃん、昔。
はいはいはい。
あれも今は男女別なんだ、男女平等っていうか、
うん、
まあ、それは別にいいと思うんだけど、なってたりとか、ありますし、まあ、もう時間もね、来てしまってるんで、本当はね、私たちが一個、まあ、話したかったことがですね、
うん、
遊び。どういう遊びをしていたかみたいなところを話したかった。今は多分ね、携帯電話があるんで、スマホで遊んだりとか、多分スマホ持ってる小学生とかいますよね、今だったら。
まあ、いるだろうね。
うん、でも僕らなかった時代は、もうなんか手元にある、例えば文房具とかそういうのから遊びをね、作り出していたと。
あとは外でね、
うん、
ちょっと長い昼休みとか、20分休みとかは、外でドッジボールとかサッカーです
。やってたね。まあ中学校、高校もやってたけどね。
鬼ごっこ的な。幼稚、逆に幼稚だった
ね。幼稚だったね。
過言ではないっていうのがあるんですけど。
でもその中で僕は皆さんにちょっと問いかけをしたい一つがあって、ちょっと時間オーバーになっちゃってますけど、乗船ってやつですね。定規で遊ぶ。
はい、やってたね、
うん。
なんかピンって弾くやつね。
そうそう。で、落としたら負けみたいな。う
ん、あったあった。
あれって。
なんか重ねるとこう、うん、うわーってできるみたいなやつね。
そうそうそう。
3回脱出みたいな。
あれって、ローカルなのかなっていう。
いや、でもあれローカルじゃないんじゃない？
なんか前一回話しましたよ、ね。
うん、一回ね、調べたら、なんか全国で乗船のサイトがあったりとかしてたので、
はい、
確か。
はい。まあ、なんで、今日は最後そこに収束させようかなと思っていて、
うん、
まあ皆さん、定規で、子供の頃ね、小学校の頃、今、もしかしたら現小学生のリスナーさん、いるかもしれない。定規を使って、なんか机の上でね、遊ぶっていう遊びを、やったことがあるとか見かけたことがあるっていう方は、その皆さんのね、地域と、どういうルールなのかみたいなところをかけらじ宛てに送ってほしいなと。
そうですね。
思います。これ、なんか自然とね、小学生同士の中で湧き上がる遊びなんですけど、でも誰かが、
そう、先輩から伝わってってことじゃないんですよね。
うん、そうそうそう。
自然に湧いてくるんですよね、そのアイデアっていうか。うん、
不思議ですよね、これ。
うん。で、これが全国で伝ってるってことは、うん、
同時発生的に全国でこの定規の遊びみたいなの、
もう
だからいるんだろうね。何かの表紙にこう定規ピンと始めてみて、これができるんじゃないかっていうアイディアマンがいるんだろうね、うん、いろんなところに、ね、
もしくは各小学校に一人ずつそういうなんていうんですか、組織があって
組織
一人要人としておくま
定規で遊ぶ
乗船組合、うん、組合
乗船ね、うん、
それぞれの先生が結託してるとかね、で誰かに教え込む、
先生が定規をポンと出して
こういう
遊びはどうだ？だからいいの、わーってな
る。怖いわ。
面白いな、それ。まあそんなね、遊びに関してもちょっと今日話足りないですけど、
うん、
これからまたお便り等で、ね、話、のネタにさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。まあそんな感じでちょっと、今時の小学生に関して、お話をしてみましたけど、いかがでしたでしょうか。なんか盛り上がるってよりか懐かしむっていうところも多かったかもしれませんが。
懐かしいし、そしてまた、はい、改善してえなと思っちゃいましたね、うん、小学生の教育に関して。そうですね。
なので、ぜひ、今小学生の方、ご意見を、ください。
もしかしたらその親御さんですけどね。
そうですね、親御さんもね。
はい。
はい。
ということで、本日のね、井戸端コース終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
いやまあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。 帰り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、というわけで新しい音楽いかがでしょうかという感じですけど、はい、ね、帰りましょう。
うん、
前半。
はい。
金環日食グラスのお話でしたね。うんうん、はい、これはまあ自作できるよっていう部分は新しい感じですね。まあ買ってきてそれを切って、
そうですね。
配るだけで、
うん、
楽しめるよっていう。はい、感じです。ちょっと朝早起きしなきゃいけないですけど。
そうですね。
うん。まあこれ、我々もできたら見てね。
うん。
まあ後ほど30日配信などで、そうなど、などなど言えたりしたらね。
そうだね。これは、ちょっと見たいな、うん。晴れるといいね。
まあでも、晴れるといい。だいぶ、だって、東京で見れるのはもう、何百年、百何年ぶりとかでしょ確か。江戸時代から全然見れてないみたいな。
皆既日食も曇りだったからね。
うん、そうなんですよ。うん、晴れたいね。
晴れたい。
晴れたい。
晴れたい。晴れたい。晴れたいけどどうなんですか？やっぱ5月の下旬に近づいてくるとちょっと雨が、ね、多くなって
きて。雲行きが怪しい感じがしますけどね。
その辺どうなの？雨だっつーとか言って聞いてみたいんですけど。
はい。5月21日はですね。
大概外っちゃうんですけどね。
こんな時期に聞いちゃったら焦るから。
あ、そうそう。人に頼んでもしょうがない。こればっかりはね。ねうん、天候ばっかりは。
それかもう雲の上まで出るっていう手もあります
ね、はい。まあね。そういう手もある。なんか飛行機で見に行くっていうツアーもあったりとか。
ありますよね。飛行機で見に行くツアーもね。うん、
もしくは宇宙空間まで出てしまうとかね。あ、まずいから。
そしたら別にあの、隠れない。日食ならねえんじゃねえかっていう話。
もうそこまで出れること自体がすごいからね。
そうね。
金日食ってことよりもね。
そうね。
それを上回る。それ自体、それ自体噛み締めようぜっていう部分ね。
そうね。そうね。そうね。
どっちがね、メインか分かんなくなっちゃうね。はい。
はい。
そんなわけで、後半はイドバタカオスグリーンティーさんの、今時の小学生の実情探れという。
はい。
はい、感じで。まあ、3、4個ほど紹介してもらった中に全部驚きな内容でしたね。
うん。
一番はやっぱさん付けっていうのは僕、うん、フリーザじゃないんだから。ザーボンさんドドリアさん行きますよっていう感じ。
確かに。
全部さん付けなんです
よ、ね。確かに全部さん付けでしたね。
後半からもう暴言吐きまくるんですけどね。最初の余裕のある時はさん付けっていう。
さん付け。
さん付け。
確かにな。まあ今もそうなるんじゃないですか？最初はこう他人行儀で、だんだん感情的になって。
絶対でも先生最初何々さんとかなってるけど、うん、結局最終的には何々って怒鳴るわけでしょ？
そうね。
ね。
ルール崩壊ですよ、
ねうん。まあでも今回話しませんでしたけどね、モンスターペアレンツっていうのもありますから。
そうね。
そう。子供の背後にはそういう人がいる。
そう、それがあるからそうなってきちゃったっていう、うん。
多分それも大きいと思いますよ。
ね。うん、要は PTA とかそういうのって結局そこの中でじゃなくて、親の顔色というか、
うん
あっちがバックグラウンドにものすごい強くて、
そう。
そこでこう、なんかこう言われないためにの対策としてそうやって打ち出すわけですから。
う
ん、
そうだね。
うん、これ良くない循環がね。
教育っていうもののね、なんでしょうね。意味、意義というのが、こう、なくなってきてますよね。バカな親がいるな、ってなーっていう感じしますよ、本当に。
刺されるよ。
モンペアね。
モンペアですよ。
モンペアって言わないよ、ね。
これ、モンペア特集しましょうよ、じゃあ。
モンペア特集、いいですね。
そうですね、
はい。
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 まあそんなわけで、長くなりましたけれども、はい、5月はね、なんと募集テーマはすでに決まって、
うん、そうでしたね。はい。
はい。あれ、何でしたっけ
小ネストさん、何でした
?5月の募集テーマではですね、あの、駆け上がりラジオのロゴである、あの棒人間、黒い人間いますけれども、
は
い
うん、
あの、駆け上がりラジオのロゴマークの人間に名前をつけるとしたら、
うん
何がいいでしょうという募集させていただきたいなと思います。ね、
こう駆け上がるよじ登る感じの形の、
うん。そうそう、よじ登る感じの形、
ね。はい、棒人間。これ、ホネットさんデザインのロゴなんですけれども。は
い、名前ついてなかったんですね、今ね。
名前ついてないんですよ。
はい、
誰かわかんないさ。
うん、そうそうそう。
誰なのってことで、じゃあ決めようか。
そう。
はい。
いつ決めるのか今でしょっていう。
好きだね、それね。
そう。これ何回でも言いたくなってくる。 でもあれ、そっとうざがられてたんで、どっかのお茶のまとめサイトで。これがムカつくとか言って。やめろって書かれてました。
今です。
最後に出てくるもんね。あの CM の中で一番最後に。
一番最後で、もうカメラ目線で行ってくるからね、あれ。相当しつこいなって感じするんですけど。
まあ今なんですよ。
はい。
そう、今ですよ。で、もしかしたら皆さんから出してもらった名前が通って、これが決定と。
うん。
可能性もありますのでね。
贅沢
はい。まあ、そんなことも含めてですね、駆け上がりラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しております。ツイッターのダイレクトメッセージ、イメールにてお送りいただければと思います。ツイッターの ID は、かけらじ、イメールアドレスは、かけらじ @gmail.com もしくは、かけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答、今月はそのお名前を投稿していただければと思います。気軽にどしどしお便りをお送りいただければと思います。
はい。というわけで、そろそろ、締めますか？
そうですね。
うん。
流れてきましたね。
これで終わるのにまだ慣れてないんですけどね。
慣れてないんで、どういう風に切ればいいかなと思ってるんです。多分こうやって長々喋ってると、
今度いつの間にか
終わったよっていう、はい、そろそろ行きたいなと思います。はい、ということで第101回、録画しましたのは、私、マンと、
ホネソと、
グリーンティーでした。
はい。それではね、102回もお楽しみということで、さよなら。
さよなら。
さよなら。